この19章のところには祈りによる圧倒的な勝利のことが記されてあります。ラブシャケがこのイスラエルを罵るその言葉をヒゼキヤ王は聞いたわけですけれども、一節見るとヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を引き裂き荒布を身にまとって主の宮に入ったとあるわけです。ヒゼキヤ王は主の御前にもう本当にこの這いつくばるようにして、そして神の前に祈ったわけですけれども、しかしそれと同時に二節を見るならば、この使者たちを使わしてイザヤのところに祈りの要請をしたわけです。そしてこの四節の終わりを見るとその使者たちが言っている言葉があるわけですが、あなたはまだいる残りの者のために祈りの声を上げてください。残りの者という言葉がこのところに出てきているわけです。全く何の力もない、弱い、取るに足りない、そういう存在がこの残りの者ということであるわけなんですけれども、彼らはその残りの者のために祈りの声を上げてくださいとイザヤに願ったわけです。そしてイザヤは6節の終わりを見るとこの恐れるなと言っているわけです。彼のメッセージは恐れてはならないということであったわけです。そしてまた7節にはこのアスリア王のうちに一つのこの恐れの霊を与えるということを、彼は取り継いだわけですけれども、それはまた後にこの起こってくる出来事を意味しているわけです。そしてヒゼキヤはこのイザヤに祈りをお願いしただけではなくて、14節のところにヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取って読み、主の宮に登っていき、それを主の前に広げた。15節にはヒゼキヤは主の前で祈った。もう敵からのその脅しの手紙を主の前に広げて、そして彼はもう本当にひれ伏して主の前に祈るということをしたわけです。19節のところを見ると、私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知るでしょうと、彼はもう栄光をすべて主に帰して、そしてまた主のみが崇められるようにという、そういう思いを持って彼は祈ったわけです。確かにアッシリアは強大な国であり、そしてまたこの偶像礼拝をしているような国々を滅ぼしたというのは事実であるわけですけれども、しかしそれは誠の神を信じて滅んでいったのではなくて、人間の手によって作ったものを拝んでいる、そのことの上に彼らは滅ぼされた、そのことをヒゼキヤは訴えて、あなただけが神であることを知るでしょうと祈りの中で語っているわけです。そしてイザヤを通して神様は語られて、22節にこのアッシリアに対する言葉が出てくるわけですけれども、お前は誰を恐しり誰を罵ったのか、それは23節にお前は使者たちを通して主を恐しっていった、このイスラエルを侮るということはまさにそれは主をそしることであるということを明確にこのイザヤを通して語られたわけです。24節にはエジプトのすべての川を干上がらせたということが出てるわけですけれども、あの出エジプトの時にあの大国エジプトに成した神様の御業をもう一度思い起こさせられるものであるわけです。そして28節には、お前が私に向かって生きり立ち、お前の安逸が私の耳に届いたので、私はお前の鼻に鍵輪を、口に靴輪をはめ、お前を元来た道に引き戻すと言われて、その通りにこのアッシリアの王はもう退いて彼のところに帰っていく。その時には35節を見ると、そのアッシリアの陣営18万5千人がもう撃たれて、その兵たちは皆死体となっていた。そして アスリアの王セナケルブもなんと37節にはもう息子たちに殺される、滅ぼされるということが起こってしまったわけです。そして逆にイスラエルに対してのこの予言は29節から出ているわけなんですけれども、最初は落ち穂から生えたものを食べ、またそれから生えたものを食べて、さらに3年目には種をまいて刈り入れてブドウ畑を作ってその実を食べるとあるわけです。30節にはユダの家の中の逃れのもの、残されたものは下に根を張り上に実を結ぶとあるわけです。一番最初のところにもその残りのもののために祈りの声を上げてくださいと、イザヤに、お願いしたわけですけれども、その逃れのもの、残されたものは下に根を張って上に実を結ぶと神様は約束された。もう上のものは刈り取られ、本当に何もないように見えても下には実は根が張られているということであるわけなんです。そして根が合うならば必ずまた上に成長し実を結ぶ時が来るということが約束されています。そしてそれはまさにイスラエルの歴史であったわけです。この後またバビロン捕囚ということがあるわけなんですけれども、この刈り取られてしまう、しかし下に根が残っているならばそこから養分を吸い、そしてまた上に実を結んでいくようなものとなるということを神様は約束してくださっておられるわけです。私たちも今この新約聖書の時代の中に生きてはいますけれども、おそらくはある意味ではこのレムナント残りのものと言えると思います。私たちも様々な困難があったとしても下にしっかりと根を張っているならば、神様につながっていくならば、そこからまた私たちは祝福恵みをいただいて必ず上に実を結んでいくことができる。そしてそれは31節の終わりを見ると、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとあるわけです。私たちの力ではない全能の神様が残りのものをも生かしてくださり、そしてまた必ず豊かに実を結んでくださる、その約束を私たちは信じて信仰に励まさせていただきたいと思います。